こんにちは。いつもありがとうございます。お盆休み真っ只中という感じじゃないかなと思うんですけれども、いかがお過ごしでしょうか。保育所とか子ども園の先生方はあれなのかな、普通にカレンダー通りだからあんまりお盆関係ないかもしれないですね。暑さもちょっと、やっぱり立秋を過ぎるとですね、なんとなく朝晩が涼しく感じるというのは、もしかしたら気のせいかもしれませんが、気持ちの問題なのかな。でもなんか、歩いてても日陰に入るとちょっとマシなのかなと思ったりはします。いかがお過ごしでしょうかということで、今日はですね、ちょっと僕が最近研究の話あんまりしてなかったような気もするので、ちょっと関心があることですね、プレイフルエコロジーという話をちょっとお話しさせてもらおうかなと思っております。で、実はですね、今エコロジカルデモクラシーという本をですね読んでいます。この本は都市計画とかですね、環境デザインのに関する本なので、先生方の保育の営みとは直接関係がないですので、ものすごい分厚い本ですし、あんまり手に取らない方が、その辺で売ってる本でもないような気がしますけど、5500円プラスタックスということなので、探さなくてもいいかなと思いますけれども民主主義のですね、ための都市の形みたいな感じなのかな。僕はなんか英語的にはデモクラティックエコロジーの方がいいんじゃないかなと思ったりしますけれども、要は民主主義を強化していく、もしくは民主主義社会を作っていく中でどういう街のデザインにしたらいいんだろうかということですね。これは社会制度の話では全くなくてですね、もう本当に物理的なデザインの話をずっと書いているということになります。で、前からもう本当に分厚い本なので、これ何ページあるんだろうね、500ページぐらいですかね、500ページありますので、500ページ超ですね、ちょっと超えてますがありますので、前から順番に読んでいくとどうせ飽きるだろうということでですね、興味のある章からどんどん読んでいってるような感じで、今半分ぐらい終わったかなって感じなんですが、読んでます。で、都市の都市デザイン、都市計画とかっていう、日本ってあんまり都市計画の考え方がですね普及してない印象が僕はあるので、その場の都合でどんどん作っていっちゃう感じが若干あるという感じなんですが、ヨーロッパ、これはアメリカの例が多く載ってるんですが、アメリカの作者なんでね、筆者が、ヨーロッパなんかは結構なんていうのかな、俯瞰してものを見て都市計画をしていくっていう習慣があるのかなっていう気がするんですけれども、で、僕が園庭のことを考えるときもですね、同じことをしているなという認識があります。つまり、めっちゃ遊べる園庭のデザイン、物理的な形、物の形、レイアウト、配置ですねを考えていると。で、今日のタイトルですね、プレイフルエコロジーというふうに名付けたらどうだろうと、要は外遊びの生態学とでも言ったらいいようなですね、あえてアウトドアプレイみたいなではなくて、やっぱりプレイフル、遊び込むっていう言葉をね、東大におられて今学習院に移られた秋田先生が遊び込むっていう言葉を使われてますけれども、まさにそういう感じ、飽きずにいつまででも遊べるような生態学、生態を園庭の中にどう作るかということなのかなというふうに考えています。で、僕は動詞で考えるということをいつも言うんですけれども、動詞をですねデザインする、動詞を形にする、その可能性を園庭の中にですね、たくさんこう隠しておくっていうかですね、仕掛けておくっていうかですね、こういう考え方が大事じゃないかというふうに思ってるわけですけれども、都市デザイン的に言うとですね、ヨーロッパの広場なんかは非常にそれに近いような考え方でやってるかなと、思います。で、僕もそのヨーロッパあんまりたくさん知ってるわけじゃないんですけど、じっくりゆっくり1週間ぐらいかけて行った場所で言うなら、オランダ、ドイツ、最近はオランダですね、ドイツ、それからマルタ島ですね、ちょっと変わったところで言うと、あとギリシャぐらいかな、でもどこも結構広場があって、 それもまあ大小いろいろあって、でドイツなんかは結構城下町があったりして、僕が行った城下町はニュルンベルクというですね、お城が城壁が本当に町の中にあって、その中が町で、その外がなんだ、まあ、商店とかは外にあったりするんですけど、はい、っていう感じなんですね。で、広場で人が集まるっていうことが最初から想定されてるというか、そこで交わることが想定されたデザインになっていて、いろんな道がそこにつながっているという感じのイメージなのかなという感じでした。はい、本当にあのちっちゃい広場もあれば、本当にご近所さんが集まるのかなって、っていうか集まるというか、通った時にそこでおしゃべりするぐらいの感じなのかな。はい、少し大きめのとこで、そこは日曜日には市場が開かれたりですね、そんなことがあったりすると、それはオランダでも行きましたけど、はい。で、例えばですけど、買い物の途中でですね、その広場、市場とかによってですね、ちょっと買い物をしたりとか、さっきお昼ご飯にと思って買ったサンドイッチやコーヒーをですね、そこで食べたりとか、ちっちゃい広場でね、食べたりとかして、で、次のところに行ったりとか、たまたまご近所さんと出会ってですね、そこで少しおしゃべりをしたりとかですね、まあそんなことをまあ想定しているのかなという感じが、まあ実際ね、その場に住んでる人がどう使ってるかっていうのはちょっと僕もわかんないですけど、はい、で、園庭もですね、基本的には同じ発想で考えられるのかなというふうに思います。例えばこの間話したと思うんですけれども、あれだよね、群れるっていう話を、あれいつでしたっけね、したように思うんですけど、7月の31日かに配信しているところで群れるというお話しましたが、群れるっていう状態を作るっていう時にどうしたらいいかということで、あれだ、あの砂場のね、砂場で使った道具を洗うときに、あえて、水道のとこで横並びに洗うんじゃなくて、たらいかなんかを持ってきて、みんなで円になってですね、なんとなく群れた状態で、洗うことができるとかですね、まあ、そういうふうにレイアウトするデザインをするということであったりとか、ちょっとこの間、行った園でですね、集うというか、みんなで、集まって座って色水遊びなんかをするのにいい場所を作ってみたいな話をされてたところがあって、ただそこは日陰が、まあ、今夏のねこの時期なので日陰がちょっと不十分なのかなと、色水遊びをするには非常にいい状況を作っておられたんですが、日陰じゃないとなかなか遊べないかもねということで、テントをちょっとね上のところに張ってみたいなところをやってっていう話をしてたんですけれども、まあそういう集うとか交わるとかですね、群れるとかですね、そういう動詞で考えた時に、じゃあどういう場所を作ったらいいんだろうと。だけどまあそれがね、あの原っぱと遊園地、青木淳先生の原っぱと遊園地じゃないですけど、あんまりこうなんていうの、おせっかいすぎるのも、まあ僕からすると余計なお世話というか、あんまやりすぎるのもどうかと思うというところでですね、子どもがこう主体的に選ぶということになっていきにくいということがあるので、僕はやっぱりまあひっそりとですね、そうなったらいいなぐらいの感じでですね、想像をしながら考えていくと、先生たちがねっていうのはいいかなと思ったりします。で、例えばブランコで、まあブランコ、まあ滋賀の場合は園庭が広いのでブランコがですね4つとかある園も結構あるんですね。ってなった時に、僕がおすすめしたいのは、4つあると多分2箇所に分かれて、その中に2個ずつ、ブランコがあるという感じになるんだと思うんですけど、片方の2つですね、片側の2つをですねもう取っちゃって、で、ロープワーク使ってロープでですね、タイヤをぶら下げると、まあ、タイヤを要はブランコ代わりに頑丈なロープを使ってですね、するってするとですね、単に前後に揺れるだけじゃなくて、回る感じ、周回するような感じで揺れたりとか、2人3人乗ってですね、それこそ群れる状態を作ってですね、ブランコに揺れることができるとか、単なるブランコ遊びがいろんな要素を含むことができるようになっていきますよね。そういうふうにするとどうだろうと いうようなことをまあ考えたりします。で、まあ多分ね、4つのうちの2個を外すとですね、タイヤでロープにすると結構いろんな動きが可能になるから、2個それをつけるのはちょっと難しいかもしれないってなると1個になるんですけど、そのなんとなく空いてしまったスペースをですね、例えばベンチかなんか置いといたら、待つ、次やりたい人が待つとかですね、順番にそこに並ぶとかっていう状況ができて、そこでのおしゃべりとかやってることを見るとかですね、おっきぐみさんがやってることを見るとかですね、で順番を守って、次に何だろう、次の子のためにある程度やったら変わるとかですね、そういうものもデザインできるんじゃないかなというふうに思うんですね。なので、そうやってこう動詞とかそれを形にしていく、デザインにしていくっていうことを考えていくことで、こうなんていうの、発展していくというか、はい、面白いことがどんどんできるんじゃないかなというふうに思ったりしています。はい、まあ幸せな話でですね、こうやって園庭の話発信しているうちに、うちの園庭見てほしいとかっていう話がですね、もう毎年どんどん年々増えていってるということで、大変幸せなことで、こういうアイデアもですね、実際に形にしていただいて、それがどういうふうに子どもたちの遊びに影響していくかっていうのも見せていただく機会もだいぶ増えてきていて、はい、るんですね。はい、ある自治体ではもううちの市のすべての園の園庭をちょっと見てもらいたいというようなですね、ご相談をいただいたりするようにもなってきたりしているので、はい、ぜひですね、そういうところで貢献ができたらなと。で、僕はまあこの発想でですね、こういうまあプレイフルエコロジーという言葉をどこまで研究の中で使うかはわからないんですが、まあイメージとしてはこういうイメージでですね、研究費をまたいただけるようにですね、ちょっと今申請書の下書きをしてますけれども、申請をしてですね、もしうまく、研究補助をしていただけるようであれば、またデータを取ってですね、こういうふうにしていったらいいんじゃないかということをやっていこうかなと。相変わらず水たまりのことをやっていたりとかですね、まあ、いくつかの視点でやってるんですけれども、はい、それをしていけたらなというふうに思っています。先生方ぜひですね、今日のこういう話をちょっと園庭のことを考えるときに、なんだろう、参考になるかなっていう気がするんですよね。例えば、外遊びの時に何かを作るという動詞をですね、とか、なんだろうな、かたどるとかですね、そういう動詞をやろうと思って、生み出そうと思った時に、まあ当然砂場のことを思い浮かべるわけですけど、そういうふうにしていった時に、じゃあどういうデザイン、どういう形にしていったら、それが可能になるのか、まあ、机があった方がいいよねとかですね、机があるってことは当然椅子があった方がいいのかなとか、机の高さによっては椅子がない方がいいかもしれないなとかですね、かたどるためにはそのかたどるためのものが必要ですよね。った時に、市販されてるようなものだけだったら面白くないわけだから、なんだろう、昔だったらプリンのね、空いたやつとかを用使ったプッチンプリンとかのああいうのをね、もらったりして、寄付っていうのか、捨てずに持ってきてもらったりしてですね、そうやっていろんなかたどるものを置いておくことによって、何かこう構造物みたいな子どもたちが作っていくとかっていう、本当に難しく考える必要なくて、動詞を想定先にすればですね、それに対してデザイン思考でこう考えていくっていうのは結構いくらでもできる話なのかなという気はしています。なので各先生方の園でですね、大事にしたいことがあれば、ぜひですね、そういうふうなことを園庭を作っていくときにですね、考えていただいたらいいのかなというふうに思います。はい、ということで、プレイフルエコロジーということで、そういう場所のデザインということで、まあエコロジーなんでね、その隣同士の隣接性とか関係性も作っていくっていう話もすごく大事なんですが、そこはですね、やや難しい話になってくるのでですね、まずは動詞を形にしていくと、物理的な形にしていくというところの発想でですね、考えていただいたらいいのかなというふうに思ってご提案させてもらいました。はい、今日もですね、お付き合いいただいてありがとうございます。お盆休みまだ数日続くんかな、僕も16日まで一応お盆休みでですね、17からまた大学に出るんですが、そこまでちょっとゆっくりしながら、 午前中はこうやって、ちょっとですね、仕事というのかいろいろ考え事したり本読んだりですね、申請書の下書き書いたりとかですねしながら、午後はのんびりしてこう体休めようかななんて思ったりしています。はい、皆さんもですね、素敵な休日を過ごしていただければなと思っています。また近いうちに配信できればと思ってますのでよろしくお願いします。それではお付き合いいただいてありがとうございました。ではまた。